给他起。
还有不在那是。我说过你在呢。日曜日朝に会うことになってる。改めて、こんにちは。今日は、質疑会があって、3時からなんですから、森本さんも、から、万丈さんも、代わって来られないので、金田さん、夜勤明けで、夜勤忙しくて大変だったんですけど、この時間をこうやって、参加してくださいました。で、修法は前もって作っていたもんですから、お手元にあるように森本信之さんのお名前になってました。どうぞ皆さん決してすみませんが、お名前を書いておいてくださいますようにお願いをします。金田さんの俊夫さんの司会で感謝です。賛美の方も森本さんが原さんに伴奏って伴奏の方をやってくださっているので本当に感謝です。その間、塩刈峠の読書会をして、このメンバーの大半が来てくださったんですが、新しく初めての方が3人来てくださって、読書会のご案内してますから、まあ、読書会に来られたんで、礼拝にはね、あんまりプレッシャーかけない方がいいんです。読書会に来ている中で、自分も行ってみようという気持ちになったら、日本人はね、そういう慎みっていうのを持っているんで、こちらもあんまり誘わない。読書会に来たのに礼拝礼拝言われちゃうと読書会にも足が遠のくということもあるんで、読書会だけでダメだと思わないで、読書会にようこそおいでくださいましたという気持ちで、これからも読書会を通して一緒に味わっていただきたいと、神様の恵みを味わっていただきたいと思っています。でね、私はね、そういう中で、でも今日ね、塩刈峠をね、メッセージの中に織り込みたいと思っています。 ですから今日とその次は、塩刈峠の内容もこの聖書の御言葉の味わいの中にご一緒に少し引用しながらと思ってますので、どうぞご期待ください。それではお祈りします。神様、今日は礼拝で朝から豊田信行先生の本当に心に迫る、心に届く神様の十字架の愛を新しく聞くことができました。午後の豊かな御言葉の解き明かしもいただきました。今日もう一度こうして奉献の礼拝をこのように行って、新聞織り込みをこの地域の方々にたくさんしていますが、本当にまた一人でも二人でもこの礼拝にも新しく集う方が起こされますよ。こうして一年間続けてまいりました。そのことがゆっくりとじっくりとこの地域の人々に広がっていきますように。またこの三浦綾子さんの著書を通して共に神の愛を感じて、礼拝にも早い時期に、またいつの日にか一人一人がこの礼拝に参加されることができるように、心を合わせてあなたに、ね、願います。導いてください。ありがとうございます。今日は、咲子さんも初めていらっしゃいましたが、 どうぞ、良き集いとなりますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。詩音にも書いてますが、最近は愛の御言葉シリーズというね、神様の愛は、御言葉はどんなものかということを始めて7回目です。で、今日の説教題は、お手元の集本にもあるように、神のラブソングという題にしました。で、今日読んでいただいた聖書の箇所は、まさに神様のこの私たちを愛してくださっている、その神様からの愛を歌っています。主はあなたのことを大いに喜びとあるからです。で、今日の午前と午後のメッセージも神様が私たちをどこまでも自分中心で自分勝手で罪深いもの、弱いものを本当にそういう自分であることをどこかで隠そうとしてしまう。覆い隠してしまう。自分でもそこまではダメだとは思っていない。そんな自分をそのまま神様を愛していてくださる。これがありのままので自分を愛するということで、それができるときに神様がそんなありのままの私たちをありのままなのに救ってください。ありのままでいいとはおっしゃってないんです。ありのままなのに愛していてくださる。このことが福音ですね。でもよくね、ありのままの自分を愛するということはありのままでもいいですよというふうに、安っぽいそういう印象をね、日本のキリスト教会は今受け止めているんです。そうするとね、みんなね、ああ、いいな、嬉しいなと思う。そんな安っぽいもんじゃないんです。で、ところが、そういう安っぽい、もう福音とは言えないような教えがある中で、今日の豊田先生は本物の神の愛を語ってくださったと。素晴らしいと思いますね。ありのまま、それは本当に自分でもどうしようもない、本当に神様前に認めたくない自分、それをまた時に落ち込む自分、落ち込むんだったらとことん落ち込まれという話ね。私は風邪ひいたりいろんな病気があるように、精神的な病気も病気の一つだと思っています。でも、それは原因が霊的なことにあるとすれば、鬱だと言って自分のこの神様に対する信頼の足りなさを病気のせいにしちゃったら、病気に悪いなと思うんです。悪魔のせいにするのも良くない。悪魔に気の毒です。それはあんたが神様に信頼する仕方が足らんのやろうという、ね。それを病気のせいにして薬を飲んだら治るって、そうじゃない。神様のを信頼しない、神様に従いきらない、もう自分を全部明け渡して神様にすがらない。不信仰。そこから来る霊的な弱さを病気のせいにしたり。これは良くない。今日のメッセージも、落ちるんだったら、下るんだったら、とことん下まで下れ。そしたらあと上がるしかないという。こういうメッセージだったのね、午後。わかりますか？そういうメッセージをね、なかなか聞けない。そういうことを思うて、ああ、神様が今の時代に豊田先生は送ってくださったなと。若い青年たちがね、豊田さんに、豊田先生のことをいいっていうことを人気があるんだけどね、そんな軽っぽい若者が分かるような話じゃないの。でも若者が分かるのはね、お前らとことん知るまで落ちろと言われる、その本気度が分かるから。ね。言ってる理屈は難しいけど、 ああ、そうだなぁと。それがね、若い人にも届くメッセージ。でも語ってることはね、本当に心理学者のように、すごい深い内容です。そうでしょ、皆さん。なかなか理解しにくい展開ですよ。でも、本気度がわかる。そういう説教でした。ありのままの自分というのはね、まあ、私は今日の講演をね、そんな風に自分で聞いていて、本当にそうだなぁと、改めて思いました。でね、今日はね、神のラブソングというのはね、皆さん、ゴスペルシン、ソングでね、ほら、黒人霊歌というのね、黒人の人がね、黒人霊歌を歌うじゃないですか。踊りながら。映画があるでしょ。なんて映画か覚えてますか？
天使のラブソング。
そうです。見た人。はい、テレビでやったことあるじゃん。天使のラブソング。面白いですよ。ね。で、教会の聖歌隊がね、変わっちゃうんです。一人の人が入ってきてね、歌の中で。でも、ものすごい盛り上がるんです。で、まさにね、天使にラブソングという映画がね、ものすごくね、映画でも、テレビでも流されるんですけどね、まあ、コメディ映画なんですけども、まあ、何回、私3回ぐらい見ましたね。楽しいんです、毎回見ても。で、今日はね、絶対に17節ね、3章の17節、一緒に声出してもう一回読みましょうか。修法でもいいです。ではどうぞ。あなたの神、主はあなたのただ中にあって救いの勇士だ。主はあなたのことを大いに喜び、その愛によってあなたに安らぎを与え、高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。これはね、天使がラブソングを歌う程度じゃないんです。ね。神様からの私たちへの、私への、あなたへの神のラブソングなんです。天使が私たちにラブを言ってんじゃなくて、天使の作り主の神様がラブソングを私たちに歌ってくれてる。これはこの箇所なんですね。で、修法の、中に、今日のお話の流れをね、4つ書きました。1番目はね、神はあなたのことを大いに喜び。神様がどっか消えてますけどね。神様消しちゃいけません。ね。神はあなたのことを大いに。これは聖書では、主はあなたのことを大いに喜び。主なる神はあなたのことを大いに喜ぶ。皆さん、親になってね、で、子供のことを喜びましたか？るいは、自分は親から生まれてきて嬉しいと喜ばれましたか？今日のお話はね、9歳の時にね、豊田先生のお父さんが、私の進学校の2年後輩なんです。学年下の。だけど、元はね、荒っぽい人でね、ちょっとぐれて、そして、本当に自分でも本に書いてもいらっしゃるしね、皆さん、知ってる人は知ってるんだけどね、道行く人を路地に引っ張り込んでね、おい、持っとるやろ、出せ。カツアゲの恐喝。その相手がね、ヤクザだった。ヤクザをね、追い詰めてね、脅かして金を巻き上げるってね、悪だったんです。ね。で、その人がイエス様を信じて、クリスチャンになって、牧師になりたいと思って飯をいただいて、神学校にやってきたんです。はい。そういう方の息子で、激しいところがあるんですね。だから、本当に激しく神様に祈られるときにね、実は、 ご自分でも今日もお話をされたように、徹夜で、山の中で徹夜で祈る。いや、その中で33歳の若さで命を落とすんです。男の子は5人。一番、彼が長男で9歳。一番下の子が生まれて1週間。はい、いや、今日は1週間と言われてるんだけどね。そう。まだ生まれたての子を、本当に、それが、やがてね、養子に迎えてくださる方なんて、クリスチャンの有名な先生がね、ご夫妻が子供がいなかったんで、引き取ってくださった。でもね、今日言ってらっしゃったね、返せい！可愛い弟が、お父ちゃんが亡くなった。生まれてきてくれた可愛い、まだね、生まれたての赤ちゃんを連れて行かれる、返せいって裸足を追いかけたっていう話はね、本当に心に迫りますね。だからその時、倒れて、車が走り去った後ね、絶対神様信じんぞと思った。その人が二十歳の時に、十字架の愛はその一人を私はお前にあげたじゃないか、捨てたじゃないかって、それが心に響いて、十字架の愛が分かって、神様にお詫びして、そして神様を信じ、この神の愛を伝えるために、自分は父の後を継いで牧師になろうと。いやー、すごい神様のご計画だと思いますね。そういうお話だったでしょう、今日。で、この激しい方がね、子供が生まれて嬉しいって。子供はね、赤ちゃんだからね、お父さんが死んだとかね、自分がどっかにもらえていくことわかんないからね。でもみんな、その子が生まれて、慰められていた。で、喜んでいた。だけど、どうやって、これから、この子たちを育てて、お母さんが一人で育てていくのか、思うときに、手を差し伸べてくださった方がある。でも、お兄ちゃんからしたら、返せ！っていうわけです。ね、よくわかりますね。でもね、神様は、生まれてきた子供をね、かわいい。ね、皆さん、親がね、そういう親に、生まれた時からね、お父さんがいないとかね、お母さんがいないとか、つらい経験してる人はね、本当に、それは、両親揃ってる経験の人から見たら分かんないんですよね。今日も長老会で一緒に食事しましたけどね、ある長老さんはね、お父さんが6歳の時に亡くなったっていう話。妹は、たちは3歳とかね、まだ1歳ちょっとだから、お父さんのことを全然知らないっていう話を、まあ、しておられましたけどね。そりゃ、そういう経験のある人は、痛みがわかるわけですね。だけど、親からね、喜んでもらって、生まれたことを喜んでもらった、可愛がってもらったという経験がない人は、親がいても虐待されたり、可愛がってもらってないとかね、いう子供もいらっしゃるわけですね。そんなことを思うとね、主なる神様は私たちを神の子として大いに喜んでいてくださる。存在を喜ぶ。生まれてきたことを、そこにいることを喜ぶ。楽しんでいてください。それが、ここに言われているんです。主はあなたのことを大いに喜び。これがね、お父さんやお母さんにね、可愛がられるという経験がある人はね、わかるんです。とか、お父さんお母さんに可愛がられたことがない、怒られてばっかりだという人はね、わかんないんです。自分が肉親の親から可愛がられる経験がないのだから、神様が私のことを喜んでくださっているのは実感がない。だから、そういう方もね、 世の中の多い方の中にはいらっしゃるということをね、私たちはね、心の片隅に置いといてもいいのかなと思いますね。ああ、私はなんて不幸なんだろう思うけど、親がいて小さい時可愛がってくれたなという経験のある方はね、本当にこれは感謝ですよ。私はね、長男に厳しすぎた。彼はよく知ってますけどね。はい。で、長男はね、子供ができた。で、一人娘なんですね。子供ができて、だんだん、ハナちゃんという、聖書のハンナちゃん。ね。で、日本語で、中華民国の母とか言って、ハナと呼ぶんですけどね。で、可愛がってるんです。ところが、我が家に来て、子供の頃のね、アルバムを見るとね、私がね、長男たちをね、抱っこして、高い高いしたりね、喜んだりね、馬になったり、写真見るとね、ああ、僕らも可愛がられとったんやと。わかったんです。写真見てよ。大きくなって厳しい怖いお父ちゃんだけで思ったのが、自分が親になって子供を育てていくと、あ、僕もお父さんに可愛がられとったんだっていうのは、写真でね、わかる。あんまりいいお父ちゃんではないんですね、私もね。はい、その罪滅ぼしに幼稚園始めた。三平幼稚園ね。はい。お母さんたちにええ格好してないんです、私ね。本当に、そういう一生懸命良かれと思って、愛してると厳しくいい子に育てよう思ってんだけど、でも厳しい。まあそんなことはね、豊田先生の話聞いたら、お父さん厳しかったんです。この辺のね、壁にね、大きな足形がついてるんです。誰の足跡かというと、お父さんの足跡。もう怒ってね、この塔をね、引き倒してね、その上にデーンと足を下ろしてね、怒った。で、それを直してまたつけてるからね、お父さんの足形がついたの。僕はそこまでやったことないけどね。そういう家庭で育ってるからね。本当に、それがね、先生の生い立ちだったんだなぁ思うとね、僕は父がもし生きていたら、大いに喧嘩すると思います言われたからね、本当にそうだったろうなと思ったりします。主はあなたのこと大いに喜び。これが神のラブソング、ファーストですね。セカンド、二番目。主は、あるいは主の愛によってあなたに安らぎを与え。書いてあるでしょ？17節に。ね。その愛によって、主の愛によってあなたに安らぎを与えっていうんです。神様はあまりにもご自分の選んだ、救い出した子供が、親しく、可愛く、我が子があまりにも、親しいので、高らかに歌うと、こんな風に、そして、あ、ごめんなさい。不安と恐れに包まれて生きていくんじゃなくて、ビクビクしながら生きていくんじゃなくて、のびのびと平安に生きていくんだよ。これが親としての神様の願いなんです。ね、そうなってるでしょうか？クリスチャンになってイエス様を信じて神の子にされた。安らぎを持ってるでしょうか？天のお父様がそんな風に私に平安を与えようとされてるんだ。ラブソングだ。三つ目はね、この最後の方に、高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。あまりにもね、私たちのことが可愛いので、もう楽しくてしょうがない。だからもう、歌い上げる。その神のラブソングが聞こえてこないでしょうか？板野よ、勝之よ、お前は、 私があなたのことをこんなに喜んでんだよと歌い上げてる。そこまで思いましたか？ね。80になった。飽きまさよ。こんな風に、ご婦人たちにも神様は喜んでいてください。それは実感がありますでしょうか？それは私たちの、ね、想像する必要があります。神様のラブソングをね。あなたはなんと美しいんだ。あなたがいることは私の喜びなんだ。楽しみなんだ。どれが私があなたを愛していることか。これが、このゼパニアでを通して神様が歌い上げているんです。天使にラブソングどころじゃないですね。でこのことを今日はね、この箇所から愛の御言葉という時に挙げるんですけども、まあ、4番目に神の愛を実感する。これがね、実感できてるかというとね、そんなにまで私たちのことを愛して歌い上げてくださっているのにね、実感してない場合がある。感じにくい、感じられていない、そういうことがありますね。私もクリスチャンになってからね、本当にそうずっと初めから思っていたかというと、いつもそう思っていたわけじゃない。じゃあどうしたらその神の愛のラブソングを実感できるのか、どうしたらいいですか。これはね、十字架を、ね、十字架のイエス様を見上げることなんです。ね、今日は最初に歌った、ああ、神は愛なりって、神はその一人をお与えになったという有名な歌を歌いました。あれはヨハネ3の16の言葉ですよね。今日の招きの言葉、修法の下に書いてありますね。一緒に読んでみましょう。本日の聖句、どうぞ。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ここにね、その一人をお与えになったほどによう愛されたという、この世をね、よく言われるでしょ。この世に自分の名前入れてね、一人で自分の名前読んで、自分でそれぞれ読んでみてください。どうぞ。小さい子でいいです。神は実にその一人をお与えになったように、赤い白い木を愛された。それは、御子を信じる赤い白い木が、一人として滅びることなく永遠の命を持つためで。ご自分の名前入れましたか？よと信じる者のところ、ね、これはこのことが実感するためにこの大事なんです。私ね、神様をね、私たちをね、喜んで歌い上げてくださるように、私たちがね、神様の愛を高らかに歌うためにはね、十字架のね、神様の愛を私たちが実感する必要があるんです。どうでしょうか。手を挙げてください。言いませんよ。
私いつも神様に、愛してるのことをいつも口に言うんですよ。
うん、で、愛感じてるね。
感じてます。
で言うわけ
ね。
はい、わかります。
一日、もう夜寝るときに、今日も神様が不思議にいろいろ恵みに、お元気に全部くれたのことすごく喜ぶんですよ。
はい、小南さんは
いつも
喜んでる。あの人は変わっとるからやと思いますか。個性だと思いますか。でクリスチャンはね、みんなそうだったらいい。 海外のクリスチャンがね、結構そういう人多いんです。ところが日本のクリスチャンはそういうのつつましいんです。つつましいと言えばいいけどね、ほんまに信じどんかいなと思うぐらいね。きっとそう思われてる。暗いって言うんです。
旦那さんがね、いつもお前に来てはなること言う。うん、いいよ、金玉出てること、嬉しいのこと、来てはなってもいいよって言うた。
それはね、本当に個性であるだけじゃなくてね、クリスチャンの共通の思いだったらいいかなと神様は思っておられるんですね。比較的ね、最大限の教会の信徒はね、明るいんです。それはね、外の人が入ってきたら分かるんです。ああ、この教会明るいなと思うんです、ね、それはね、福音を信じているからです。だから下向いてじんしんとしてない、はい、それはね、教会風なんです。でもね、もっともっと私は神様の愛を実感したらいいかなと思ってるんですけどね。今ね、この本ね、これは単行本、塩刈峠読んでるでしょ。読書会来れない方も塩刈峠ね、中古本でも新本でもいいですからね、買ってもう一回読まれたらいいと思いますね。私ね、ここで実感するためにこの三浦絢子さん、著者がね、この本書いてるなと思います。書いておられるのはね、私たちが神様の愛をこの感じるため。で、この中にね、318ページのところをね、紹介するとね、壱岐一馬という伝道者が、まあ、名前はそうつけてるんだけどね、10日間ね、東京からやってきて、札幌に、泊まってね。で、毎日路傍伝道しているわけです。毎日声を枯らしてみんなに呼びかけるんだけど、通り行く人は誰も耳を傾けない。通り過ぎていく。映画をね、紹介トークの映画でこの場面出てきますね。で、小説はね、そのことをちゃんと原本は書いてるんですけどね、もう誰一人耳を傾けてくれない思った時にね、この長野信夫というね、青年がね、通りかかってね、出会うんです。その時ね、ぐいっとね、壱岐一馬という伝道者がね、近づいて言うんです。イエス・キリストは何一つ悪いことはなさらなかった。生まれつきの飯、目の見えない人を治し、生まれつきの足の絵を治し、そして人々に本当の愛を教えたのであります。本当の愛とはどんなものか皆さんお分かりですか。ね、朗々と言うんだけど誰も耳を傾けない。まあ、また喋ってるわ思って通り過ぎていくわけです。一人立ち回っているのは信夫だけですね。だから力入れて壱岐先生は説教するんです。皆さん、愛とは自分の最も大事なものを人にやってしまうことであります。最も大事なものとは何でありますか。それは命ではありませんか。このイエス・キリストは自分の命を我々にくださったのであります。彼は決して罪を犯したものはなかった、犯さなかった。人々は自分が悪いことをしながら自分は悪くはないというものでありますのに、何一つ悪いことをしなかったイエス・キリストは、この世のすべての罪を背負って十字架にかけられたのであります。彼は自分は悪くないと言って逃げることはできたはずであります。しかし彼は、イエスはそれをしなかった。悪くない者が悪い者の罪を背負う。悪い者が悪くないと言って逃げる。ここにはっきりと神の子の姿と罪人の姿があるのであります。しかも皆さん、十字架につけられた時、イエス・キリストは、その十字架の上で各祈りたもうたのであります。いいですか皆さん。 十字架上の上でイエス・キリストは己を十字架につけた者のために固く祈ったのであります。父よ、彼らをお許したまえ。そのなすところを知らざればなり。父よ、彼らを許したまえ。そのなすところを知らざればなり。知らないからですと、ね、聞きましたか皆さん。今自分を刺し殺す者のために許したまえと祈ることのできるこの人こそ神の人格を所有する方であると私は思うのであります。こう言ってる生き伝道師の目からね、涙がね、ポロポロっと落ちるんです。その涙を見て長野信夫青年はね、もう立ち尽くすんです、ね、でその信夫を見ながら神様、信夫の前で手を組んだ生き一馬伝道師はね、祈るんです。父なる神を、大いなる恵みを感謝します。今我が前に立てる子羊を、主なるあなた、いたまいました。主よ、この子羊を捕らえたまえ。主よ、この子羊を用いたまえ。我が唇の足らざるところを主御自ら訓したまえ、訓導したまえ。尊き御子キリストの名によって祈り立てます。この祈りはね、まさに誰が支えたかというと生一馬のようだけども、まさに三浦綾と伝道師が祈っているようですね。三浦綾子さんという人はね、本当に日本中にイエス・キリストの愛をね伝えた人ですね。私たちはね、本当にこの三浦綾子さんのこの生きる勝間伝道師を通して十字架の愛をね伝えてくれる。この祈り応えられますね。長野正雄という人は実は実在の、あ、長野信夫という人は違う字の長野県の長野正雄という人がいて、その人をモデルに書かれている。その人の影響を受けて北海道の人たちは本当に尊敬してクリスチャンになっていったんです。皆さんね、2008年、だいぶ前ですかね、北京パラリンピックがありました。車椅子でね、400メートル、800メートルで優勝した金メダルの伊藤智也という人が、選手がいたんです。知ってますか？この人はね、金メダルをね、もらってね、感想を聞かれました。そしたらね、生きている中で何番目に嬉しいですかと聞いたんです。聞かれた。私が生きてきた人生の中で5番目に嬉しい。子供が4人いるので、5番目だって。ね。最初に言って、神様が子供をどんなに愛してくださってるか、喜んでくださってるか。この壱岐選手はね、金メダルよりも4人の子供の誕生が嬉しい。その次は金メダル。親にとって子供の存在が全てに勝る喜びであるように、神様は私たちの存在喜び、楽しんでくださってる。三浦綾子さんこう言うんです。私なんかそんなに愛されていないということは謙遜なんかじゃない。それは神様に対する傲慢です。もう私なんかダメです、私なんかそんなに愛される値打ちがありませんという言葉は、これほど愛してくださっている神様に対して傲慢な態度ですね。私たちは このゼパニアの神のラブソングをイエス様の十字架を通して見上げたいと思います。私は思うんです、十字架の痛み、まあこの長野正夫は死ぬんですよ、婚約式結納の日に待っているわけです。7年も待ち続けた藤子さんが待っている、その日に冷たくなって帰っていくんです。その死が伝わるんですよ。で、それをどんなにみんな心痛んだか、でも思うんです、長野さん以上にイエス・キリストの死を私たちは痛んだか、悲しんだか、つらかったか。私はね、一人子である神様だから当然だと、どっかで別扱いしてるんです。私のために本当に父なる神様が悲しんでくださったその痛みをね、どれくらい私は本当にこれが神の愛だとして分かってるかなと思うとね、本当に神のラブソングを思いっきり愛を持って答えたいと、そう思わずにおれません。お祈りしましょう。神様、今日は最大師で豊田信行先生の本当に体験を通した、痛みを通した神様の十字架の愛の迫りを聞かせていただきました。本当に神様がどんなに私たちのことを喜んで歌い上げてくださっているか、それはどこまで実感しているのか、足りないものであることを告白せずにおれません。どうぞ塩刈峠のこの出来事を通して、あなたのことをもっともっと実感できるものとしてください。この本を一緒に読む方々がイエス様の愛を本当に身近に自分への愛だと覚えることができますように、読書会を祝してください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。司会をお願いします。